こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。副業1年目の教科書は、今井光義が副業を始めたばかりの読者に向けて書いたネットビジネスの入門的な実用書である。コンテンツ販売、キンド出版、セドリ、中国輸入、ブログ、ネット占いなどを例に挙げながら、個人が収入の柱を増やすために必要な考え方と行動の方向性を扱う中心に置かれるのは、タイトルにもある超シンプルな5つの戦略であり、個別の手法だけを教えるより、初心者がどの順序で稼ぐ力を身につけるかを重視している点に特徴がある。著者自身の副業経験を背景に、速近性、継続性、難易度、拡張性が異なった節を見比べる視点も提示される。本書の目的は、万能な必勝法を約束することではない。副業の選択肢が多すぎて動けない人が、自分の目標を定め、無理なく試し、継続によって性の土台を作るための判断軸を得ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、副業の手法選びより先に何を目指しているかを明確にする。本書が副業初心者に促すのは、流行している方法へ無差別に飛びつく前に、自分が副業で得たいものを具体化することである。月々の補助収入が欲しいのか、将来的に本業に近い収入源へ育てたいのか、在庫を持たない仕事を選びたいのかによって適した手段は変わる。例えば、セドリや輸入は商品の仕入れ販売という取引を扱う一方、ブログや Kindle 出版、コンテンツ販売は情報や制作物を蓄積して届ける性格強い。これらを同一の尺度で比較せず、必要資金、作業時間、収益化までの速さ、継続可能性を検討する必要がある。本書では、多様なネットビジネスを並べることで簡単に稼げる副業を一つ探す発想から距離を取らせる。重要なのは、自分の制約と目標に合う土俵を選び、一定期間は検証できる形で取り組むことである。目的が曖昧なままでは、成果が出る前に別の手法へ移りやすい。選択基準を持つことは、時間と小さくない思考コストを守るための最初の戦略になる。次に、5つの戦略を段階的に捉え、初心者が背伸びしすぎない順序を作る。タイトルに掲げられた5つの戦略は、初心者が副業をひたし飛びに完成させるのではなく、段階を踏んで稼ぐ力を鍛えるという構成を示している。紹介情報や読者の反応からは、戦略が進むにつれて求められる難易度も高くなることがうかがえる。この順序には、知識だけを増やしても売上には直結しないという現実的な意味がある。最初の段階では、顧客が何にお金を払うのか、作業と報酬がどう結びつくのかを体験することが重要になる。その後、商品選定、発信、制作、販売動線など、より複数の要素を組み合わせる領域へ進むことになるだろう。本書を読む際には、最終段階の方法だけを切り取って自分の力量を測るよりも、現在地に合った戦略を見つける読み方が適している。高度な手法は魅力的に見えても、基礎的な販売経験や継続習慣がない状態では、実行項目が増えすぎて停滞しやすい。小さな実践振り返り、次の段階への移行という順序を持つことで、副業を漠然とした憧れではなく、改善可能な活動として扱えるようになる。さらに、コンテンツ販売、Kindle出版、ブログを積み上げ型の資産形成として考える。本書はコンテンツ販売、Kindle出版、ブログといった個人が知識、経験、文章を商品や媒体に変える選択肢を扱う。これらに共通するのは、完成物を公開しただけで収益が保証されるわけではなく、読者や購入者が抱える問題を理解し、見つけてもらい価値が伝わる形にする必要がある点である。 Kindle 出版ならテーマ設定や読者ニーズ、ブログなら継続的な情報発信、コンテンツ販売なら購入後に得られる具体的な価値が問われる。本書の特色は、これらを華やかな不労所得として描くよりも、ネットビジネスで戦うための選択肢として位置づけているところにある。制作物が残るため、時間を切り売りする働き方とは異なる可能性を持つ反面、初期には反応が乏しいこともある。そのため、発信や制作を続けられる題材を選ぶことが合理的になる。自分の好きな領域、過去に試行錯誤した経験、他者に整理して伝えられる知識を棚卸しすることは、題材探しの出発点となる。ただし、個人的な関心だけでなく、読者にとっての有用性を確かめる視点が、販売につながるコンテンツとの差を生む。そして、セドリと中国輸入は、仕入れ需要、資金管理を学ぶ実務型の副業である。セドリや中国輸入はコンテンツ制作とは異なり、商品を仕入れ販売し、利益を管理する流れが中心となる。本書がこれらをネットビジネスの例として取り上げる意義は、個人の副業には作る仕事だけでなく、需要と価格差を見極める仕事もあることを示す点にある。利益は売り用の大きさだけでは判断できない。仕入れ地、販売手数料、送料、在庫期間、返品や価格変動の可能性を考慮して初めて継続できる取引かを判断できる。 初心者にとっては扱う商品や資金を大きくしすぎず、販売の一連の流れを学ぶことが先決になる。また、中国輸入では調達先とのやり取り、品質確認、輸送法令や知的財産権への配慮など、国内での単純な転売より確認事項が増える。したがって本書の紹介を実行に移す際も手軽さだけを根拠に参入するのは適切ではない。商品の規約、表示、安全性、販売先のルールを確認し、収支記録を残すことが不可欠である。こうした実務型の副業は、需要調査とリスク管理を習慣化する訓練になり、他の事業手法を考える際にも役立つ基礎を与える。最後に、継続を根性論にせず、楽しさと習慣化を成果の条件として扱う本書で強調される重要な主題の一つが、継続のための姿勢である。読者レビューでも、努力は夢中に勝てないという著者の表現やい、楽しみながら続けることの重要性が印象に残ったとされる。これは努力を不要とする主張ではなく、副業のように本業の外で時間を確保する活動では、意欲だけに依存した計画は続きにくいという指摘として読める。副業の初期には調査、発信、出品、執筆などすぐには数字として報われない作業が多い。関心の持てない分野を選び、過大な作業量を設定すれば、成果を検証する前に中断しやすい。そこで、扱うテーマへの興味、自分に合う作業形式、生活の中で確保できる時間を考慮し、反復できる小さな単位へ分解する必要がある。また楽しさは受け身の気分だけで生まれるものではない。作業の目的を理解し、改善の手応えを得て、少しずつできることが増える過程からも生まれる。本書は小手先の技術の前に、こうした継続可能な態度を置く、短期の売上だけで手法を判定せず、学びと実行の回数を増やすことが、長期的には自分に合う副業を見極める材料になる。結論として本書は、これから副業を始めたい会社員、複数のネットビジネスを前にして何から試すべきか迷っている人、すでに始めたものの継続や方向性に不安を持つ人に向く、特定分野の操作手順を深く学びたい読者よりも、まず副業全体を見渡し、自分に合う選択肢と取り組み方を整理したい読者に適した一冊である。コンテンツ販売、Kindle出版、ブログのような積み上げ型と背取り、中国輸入のような取引型を同じ視野に置き、収益性だけでなく難易度や継続性も考えさせる点に実用的な価値がある。また5つの戦略を段階的に示すため、初心者が最初から複雑な仕組みを作ろうとするのを抑え、小さな実践から学ぶ姿勢を支える。類書には副業の種類を大量に列挙するもの、あるいは一つの手法を詳細に解説するものが多い。その中で本書は、個別技術のマニュアルというより、稼ぐ力をどう育てるかに焦点を置く入門書として位置づけられる。読後は具体的な実践書を選ぶ前の判断軸と継続を設計する視点を得られるだろう。ご支援いただける場合は今井公挙し、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。